オルネポ悪くないわよ。
はい、オルネポでございます。 LR 失敗しました。今左が刺さってなくてミキサーが右しか聞こえませんでした。はい、451回でございます。音大丈夫かな。10月6日日曜日21時5分夜になりました。はい、ということでよろしくお願いします。今日もツイキャス生中継込みでやっております。よろしくお願いします。はい、ちょっと今、ね、さっきはちょっと今まだまずっとまだ抱えておりまして、バスガイドでまあ会長ね、なんかねボケの組み込みをしようとしたけど、やっぱもうで今度本社で打ち合わせをして、そこであらかた、パーツだけ持ってって、で、組み込んでいこうかっていう感じにしようかなという、やっぱりなんか、なかなか、自分が言うんじゃないのと、なんかもう煮詰まってわけわからなくなってきたみたいな、感じになりましたので、まあ、今週大体あらかた、決まるんじゃないかと思いますけどね。本社に行くので、もう仕事が仕事じゃない仕事みたいな、時間外労働みたいな感じ。まあこれはこれで面白いですけど、ただなんかやっぱどう何誰に向かってやってんだっていうことになるので、これ受ける受けないとかよりはもう騒いだもん勝ちになるんじゃないか、勢いで持っていくしかないみたいなね、感じになると思いますけど。今日はハトバスの、2年目の人の横浜中華街とかなんか行く動画見てましたけど、まあそれはそれで、みたいな感じでした。なんかバスガイド大変ねっていう、まあそこまではねやらないですけど、なんかどこで言うのとか、最初に言うのとか、どこでぶっ込めるんだっていうタイミングがちょっとつかめないっていうのがね一応難しい。ただみんなの前で舞台に上がってやるのとは違う、またその辺の難しさがあるなぁとか思ったりしておるわけでございますけどね。はい。で、この前、ポッドキャストの日で、ポッドキャスト協会がリレー配信してて、打ち上げみたいなスペースがあったんかな？ポッドキャスト協会の。それをたまたまタイミングあって、聞いてたら結構な何日間かやってたんですよね、あのリレー配信ね。いろんな番組のなんか朝か夕方から夜までやってたのかな、何日かに分けて、なんかでもそんな感じと盛り上がりとで、最近のこの何飛び交流も自分たち新しいところに首を突っ込むじゃないですけど、新しい世界、新しい界隈に、の人たちっていうか、もう全然なんか番組もよく知らない番組がたくさんある中で、いろんなジャンル分けでリレーやってたんかな、なんかね。だからそう、来年は、テーマに沿って喋るなんか、なかなかやらないので、どんな感じになるかわかんないですけど、テーマがあるのかないのか、でもなんか来年は参加したいなと思いながら聞いてて、ね、なんかみんな面白そうだなっていうね、なんかああいうでポッドキャストの日が盛り上がる、なんかでもものすごく本格的になんか年々すごくなってるんです。なんかちらっとホームページみたいなのも見たけど、その番組紹介とかいろいろ入ってるやつとか、なんかだんだんすごくなってるなっていう、やっぱできる人と考えるね、すごい世界があるなっていうふうに思ったので、参加。来年はね、いろんな人、みんな、 みんなやったらいいんじゃないって言うと、抽選とか、来年になったら本当、何、出たくても出れないとか、オーディション選考みたいなのはあるかもしれないですけど、全員が出るには、ちょっと番組数が多くなりすぎるとか、いうことにもなるかもしれないので、まあそうなったらそうなったらしょうがないですけど、来年はね、出たいなとか思いましたけど、そんな感じで、なかなかポッドキャストも聞けない状態の日々ですけど、でもなんかそうそう、大場さんの北九州の片隅以下、で、アクアマンがネットフリックスで見れるみたいな。で、アクアマンってなんか前ね、花丸大吉の難所を取って福岡ローカルの、芸人さんを呼んで、待ちぶらするみたいな番組があるんですけど、そこに品川庄司が出てた時に、品川博士が庄司に向かって、お前アクアマンじゃんみたいなツッコミをしてて、あ、これがそのアクアマンかと思って、見るリストには入れましたけど、なんか楽しそうみたいな。1と2が見れるかな、だからそれを、次は見ようと思ってます。で、喧嘩独学アニメ見終わってめっちゃ面白かった。最後は幸せな感じになるんで、なんか面白かったな。YouTube バー的なやつか。あ、面白かったですね。面白かった。あと、で、YouTube 的には、佐久間さんの、ノブロック TV か。あれにヤーレンズが100ボケ100突っ込みって何分間で100回ボケて100、1回ボケて1回突っ込むをワンセットにして100回やるまで何分かかるかみたいなので、すごい立て続けにやってます。すごいスピードでボケてましたけど、面白かったね。ノブロック TV 面白いね。なんか、だから YouTube とかあんまり馴染みがないかったけど、佐久間さんのと、で、なんか、誰が言ってたんだっけ。あ、で、佐久間さんのオールナイトニッポンで、佐久間さんの娘さんが、ラランドの YouTube、ララチュールやったかな？なんか、ラランドの番組は見てるみたいな YouTube。って言ってたんで、あ、これを見てみようと思って、まだ見てない。なんかちょっとだけ見た。ドッキリ。西田の家に西田の彼女とマネージャーが寝てたみたいなドッキリを一週間連続やってみたみたいなやつはちょろっと見たけど、これも見て、今時のやつも見てみよう的な。やっぱりなんかみんな若い子たちはラランドのサーヤは天才で西田はもうすごいとか、西田の評価も上がってるみたいなのがあるんですけど、なんか YouTube の世界ですね。見ようかなっていうふうに、思っておりまして。まあ、そんなとこですか。で、バスガイドのやつで煮詰まってて、で、煮詰まる、で、ずっと煮詰まり続けて何も生まれないんですけど、で、そんななんか会社でメンタルヘルスの講習を代表で受けてこいみたいな、誰か顔出しとけばいいってやつなんですけど、で、そこで、どこの人か、宇部市の人かなんかわかんないけど、その、メンタルヘルスの講習があって、そこで、そのメンタル、心の健康みたいなのを維持するために、なんか、どうするべきなのかみたいな、なんか、だと、何？ストレスチェックみたいな。睡眠取れてるとか、嫌なことがあるとか、なんか楽しみがあるとか、なんかタバコは吸うか酒飲むかとか、なんかくよくよ悩む方だとか、なんかいろいろそういうチェック項目があって、これが何個以上、これが何個以上、体のやつ、心のやつとか仕事のやつか、なんかそのこう3項目でそれぞれに点数があって、で、そのテストを受けて、僕は全部で5点だったんで、全然問題なかったんですけど、やっぱでも他の会社の子にこの問題をやってみてって言ったら、何？やばいねっていうぐらい点数が高かったりとか、あるんやなっていう、なんか。で、その中で、そういうことにメンタルをやらないためのやり方として、何？タイミング、リズムよく生活することが大事ですみたいな。何時に起きてとか、規則正しい生活をするとかが大事みたいなのがあって、そういえば俺床でいつも記憶、寝落ちしてるなみたいなのがあって、で、今週は必ず布団で寝る。昨日はでも、 休みの前の日で飲んじゃったんで、気がついて床で寝てましたけど、なるべくベッドにたどり着いて寝るっていうのを、で、今週はだから、やっぱ、何寝てるのか寝て、なんか、ああ、やべえ、気がついたら、みたいなので仕事に行くみたいなよりは、ちゃんとやっぱ布団で寝て、起きて、ベッドから起き上がって仕事に行くみたいなリズムの方が、心にはいいんじゃないかっていうことが、判明したっていうか。意外にだから今週は、あ、こう、なんかもやっとするところが、なくなるっていうか、やっぱそういうのあるんやろうね、と思いますけどね。あ、スカイジン。うちの会社はストレスチェック毎月、あ、やっぱやるんや。でも、だから僕特にストレスを、があるとか、何か辛いことを抱えてるとかじゃないですけど、だから全然問題はなかったんですけど、でもみんなそうやって問題を抱える人がおるみたいな。で、あとなんか、モチベーションのやつか、モチベーションの講習みたいな、オンライン講習みたいな動画、配信、ズームかなんかで、講習をやるやつ、時間が空いてたから、一緒に、これ受けてみろみたいなので、ずっと聞くだけなんですけど、日本人はとにかくモチベーションが低い、何、ランキングが低い。これ言ったっけね？あれね。で、辞めたい、仕事に不満がある、会社に不満があるけど辞めないっていう不思議な、なんか何、新しい仕事を変わるのめんどくさいとか、なんかいろいろあって、嫌だけど辞めないって人がおるからモチベーションが低いみたいな。これはもう日本特有らしいみたいなのと、アメリカとかは上司が部下に、何、そのモチベーションが上がるようにいろいろ語りかけたり気にかけたりアドバイスするみたいなのを重きを置いて、その上司たちはそれのスキルアップ研修講習やるらしいみたいな。で、なんかワンオンワンっていう、なんか何、まるでバチェロレッテでよくやってたみたいな、マンツーマンで話を雑談でもいいし、そう、なんか必ずやる。今度だからワンオンワンやりましょう。みたいな。で、何話したいみたいな。趣味の話、仕事の話、悩み事、ただ雑談とか、なんかそういう、とにかくそうやって話して、で、気にかけてるし、どういうことを考えてるかの誤解を、君にはこの仕事をやってほしいと思ってるんだよっていうのを言わないと伝わんないよ、みたいなのをやる、意思の疎通をするらしいんですけど。へーって思って、なんかでもなんか仕事なん職業に夢も持ったことない、この仕事がしたいとかっていう風にして仕事を会社を選ぶとかやったことないんで、行けるところに行く、なんかこの仕事やってみる、やりてみますみたいなことしかやったことないので、あ、そういう世界がある、みんな大変やねって思う。何能力がある人は選べるからそうなるのかもしれないですけどね。僕らもう何働くとこを選べないような人たちはそういうことにはならんのかなと思う。思ってもおるけど。なんなんやろね、あれね。だからみんな、確かに文句ばっかり言いながら、じゃあ辞めればいいじゃんってならない人たちが多いなっていうのは最近気づいてきてる。それで声を大にして何とかしようとかっていうこともなければ、自分さえ良ければみたいな、自分がめんどくさいことにならなければ、何でもいいみたいな、やめりゃいいのにっていうことになかなかそこまで動かんちゅう、確かにそうやなと思って、自分にはない、自分が俺が特殊なのか周りが特殊なのかわからんけど、だからいろいろね、心配してあげられる人、結局そこみたい、人間性が大事になってきてるみたいですけどね。ただただできればいいみたいなことじゃないらしい、今そんなことらしいっすよ、そう、そんなとこですか。とりあえず、あ、そうやね、そう、まあ、そんなとこですか。とりあえずそんなとこ、そうで、そう、今日そう、ちょっと今ジングル出すの忘れてたんで、音というかかかとが割れて血が滲んで散歩をしてて足痛いなと思ったら、かかとが割れてたんですよ。痛い なんか、うっかり、かかと削るのを最近、うっかり忘れて、皮が分厚くなって割れるっていうのがたまにあるんですけど、ヤスリみたいなので、もう間に合わんかったっすね。今、オロナイン&絆創膏で、なんとかならんかなと思ってるんですけど、かかと割れたら痛い。血が、滲むね割れ目、ね、かかとのね、あるあるじゃないですか。はい。桃焼きの桃屋プレゼンツ、桃屋のおっさんのオールデイズザネポン。
ててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて
ます。桃屋のおっさんのオールデイズザネポン、短く略すとオールネポン、はい、451回、通算682回でございます。スカイジン、あ、削らんと割れるよ。歩き続けるとかかとが、皮が硬くなってしまいにはどっか負担がかかってパキって割れるっちゅうね、そう。まあでもあれか、今ずっとシャワーだったからかもしれないですけど、湯船使ってないから、そう、ね、かかとがガチガチになったんやなと思って、まあ、その画像を上げれんしね、かかと割れましたみたいな、汚いよね。まあ、だからね、今日も散歩行ったけど、若干痛いよね、だけね、今日もね。2時間ぐらい散歩行くので。で、今なんかめっちゃ雨降ってて雷鳴って、つまりジェニファーはもう散歩出るタイミングを失った、言ってましたけど、もう行けたんやろうか。ずっとスタジオ僕こもりっきりだったんで、ということで、451回、よろしくお願いいたしまーす。
In my Mickey, 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 why you drive it down, why you must take me go? I need to get you a takao kasaki da yo!
Momeno-san no All Days on Nippon!
はい、ということでお送りしております。451回でございます。BGM のある。で、そうそう。で、ね、スペース聞いてて、その、ポッドキャストの日が、の配信の打ち上げみたいなやつか。それで、なんか結構みんな喋る人がたくさんでしたかな。おなじみ、オノマトペの平田さんとか、ザボさんとか、あと、いろんな人がなんか、わわ喋ってたのを聞いてたんですけど、で、なんか、そこ、女の人が一人いたんかな、二人いたんかわかんないです。で、アイコンが、なんとか、沈まぬ太陽じゃなくて、なんだっけ、沈まぬ、枕?沈まぬ枕?のしちゃったっけ。で、その女の人がめちゃめちゃなんかずっとその生配信みたいなところにいて、運営してるのがポッドキャスト業界の。で、なんかコメントしたり、いろいろこう楽しんで、みたいな、ものすごい大活躍してたみたいなことの話になってて、で、この人誰なんだろうと思って、まあ、確かに、知らないんですけど、名前何やったっけ、サニーちゃん、サニーアグネスちゃんみたいな、サニーちゃんさん、サニーちゃんって人やったか、サニーさんか、女の人。やたらとの喋りが、うまいというか、空気感がいいというか、で、明るく、なんか進行してるみたいな。なんかこのすげえ人やなと思って。で、聞いてみようと思って。なんかシーズン2かなんかが今、ポッドキャストあるのが沈まぬ枕って。もうなんか、80回ぐらい出てんのかな?確か。エピソード的にはね。確か。シーズン2でしょ?確か。ね、結構な数、なんか番外編とか、結構出てて、で、なんか面白くて、今なんか古い順から聞こうとしてるんですけど、面白いですね。で、その二人でやってるんですよね。で、その、相方の男の人が、なんだかな、おたあさんやったかな。この人のツッコミが 的確で、なんか面、なんか面白い。で、シーズン2だ結構もな、こなれてるんでしょうね。で、意外にお便りもなんか、何作家先生みたいな、長文の、なんか、物書きをし、なりわいとしてるっぽいぐらいな、なんか、長文の面白いお便りがずっと来てるみたいな、感じか。なんか、やっぱさすが、ポッドキャスト業界に入ってる人やなと思って、すげえなと思って、そう。今散歩の途中で、ラジオとか、オールナイトニッポンとか聞きつつ、ちょっと聞いてみよう。だから聞き心地がいい、ちょ、面白いですよ。なんか明るい、やっぱ笑ってる感じの、面白い、明るい感じの正義感、正義っていうか、僕もそうは思うんですけど。で、音もね、いいし、はい。外でも聞ける音量調整ですかね。あ、車が通ったらもう書き消されて聞けないみたいなポッドキャスト多いですけど、聞きやすいなと思って。面白いですね。名前が面白いですね。沈まぬ枕ってね。で、なんか、最初1回目か2回目ぐらい、まだ1、2回しか聞いてないですけど、同じ床で寝てしまう。1週間のうちほとんどが、1週間のうち1週間は床で寝てしまうって言ってたんで、その、男の人、お母さん、すげえなと思って。で、なんか、ポッドキャストの日に、その、エントリーしたエピソードは、ポトフ師匠がゲストで3人で撮ってたみたい。だから、あのね、日本最古の生きるポッドキャストの化石、ポトフ師匠、ポッドキャスト原始人ですよね。と、ゲストトーク してる。そう、まだ僕聞けてないんですけど、ちょろっと聞いて後で聞こうみたいにしたんか、確か。だから相当な数エントリーされてるポッドキャストの日のイベントのやつの、に提出したエピソードがそれみたいなんで、中やつ。で、そんで、そのスペースで、そうやって今度、来年僕も出たいですみたいなのをコメント入れたら、すぐあの、コメン、何オルネポの X アカウントに、すぐフォロー通知が来て、なんかフォローされたんですよね。で、その番組の、何だったかな、で、その、すぐ、そう、あ、スナック、愛と毒、雪ママの、愛、届くみたいな名前か。の、フォローされまして、スナックやね。僕もスナック最強説なので、すぐフォロー返しまして、で、聞いてみたら、なんかたまたまなのか、ゲストで、その女の人、二人で、そのママと、赤裸々に女子トーク、みたいな、なかなか聞けない、何、もう、赤裸々トークみたいな、やつをやってまして、いや、これ、で、ちょっと音が小さいので、外で聞くには車でかき消される、静かなところで聞いた方がいいぐらいの音量なんですけど、で、なんか、キャッチーですよね、なんか、そう、いろいろだからカップルのあるあるみたいな、で、女子視点版みたいなやつ、で、それぞれあの、意見が、対立するというか、で、このね、夜の保健室でタイトルでやってるのが最新回ね、育ちのいいビッチとパリピ少女みたいな名前で。それもすごいですけどね。なんか。で、スナックを、何あ、できた、できた。スナック開業したいのかなみたいな、確か。スナックオープンを目指してる人でしたっけね。で、なんかどっかで、勉強兼ねて、もう、お店に入って、仕事しながらみたいなことになるらしい。なかなかでも、やっぱ、話が、この人たちもやっぱ話がうまいよね。なんか今、最近の。で、すげえなと思いながら聞いてましたけど、やっぱ、青子さんって、元、アヤマンジャパンの、今もなんとかやってますよね。面白いやつ。なんとかし、スポティファイでやってたっけ、淑女と、なんとかってね、ポッドキャストなんて、出てこない 確か、あ、でももう登録してないか。前、なんか、淑女の お茶会やったかなみたいなのやってましたよね。今、ちょっとタイトル出てこないですけど。また違う番組になったかな、一人喋りになったよ。確かね、青子さんが。ねえ、それも面白い。なんか、そういう系にも近いなって思うか。ぶっちゃけ編みたいな。で、その、二つとも、その、沈まぬ枕と、スナックアイと毒、どっちも、聞き心地がいいんですよね、やっぱね。なんか、もう、ポッドキャストって、もう、声のコンテンツっていうか、やっぱ声の相性みたいなのが、まあ、あるっすけど、いいっすよね。聞き心地がいい。声がいいっすよね。だからね、喋る、何、邪魔にならない声っていうか、聞きやすい声っていうか、それは、まあ、その何、基準はそれ、人それぞれの、あるでしょうけどね。面白い、すげえ面白いなと思って。で、やっぱ、活気があっていいっすね。そういう、何、若手じゃないですけども、どんどん配信していろいろ考えて、やってる人たち、僕みたいにただただ収録して配信してる人と、こう、差が出ますけど、やっぱこういう人たちが支えて面白いものに、ポッドキャストがなっていくんじゃなかろうかと思いながら、この二つだから最近というか、その、たまたまね、知れましたけど、やっぱり面白いのいっぱいあるんやろうなと思ってね、ポッドキャストね。な、こういうの聞いて、多分スナック愛と毒面白い、なかなかね、聞けない、男子喜ぶか、そのメルヘンな女の人に幻想を抱いてる派は引いちゃうかもしれないみたいな、それぐらいスレスレじゃないのかもしれないですけどね。女の人はそういうの当たり前に話してるんでしょうっていう感じの、何、その、このためだけに、話を持ってきてるとは思えない。日頃からそういう話は普通にしてるんだろうな、みたいな感じの空気は感じますけどね。面白いと思いますよ。ぜひ聞いていただければ。概要欄に貼れるだけ貼っときましょうか、情報ね。多分どっちも Spotify、旧アンカー、スポティファイポッドキャストみたいなの多分配信してると思うんですけど、沈まぬ枕と愛と毒か、スナック愛と毒か、面白いなと思って、だ SNS とか、その X の投稿もまめな感じもしますしね、こういうやっぱ投稿がまめな方が、ね、交流があっていいかと思いますので、そう、最近なかなか自他戦もできませんからね、たまたまね、たまたま聞けたっていうか、で、面白いなと思いましたんで、なかなかね、男の人を聞くより女の人を聞いた方が、やっぱそれは、おじさんたちは幸せになるでしょうから、そういうおじさんたちはぜひね、聞いていただいたらいいと、思いますけどね。だ、やっぱ、なんかね、もうこんなにポッドキャストがいろいろ、出てるアプリとかね、出てるから、もう自動でコンプレッサーとかノイズとかかけて音量も一定にね、その CD 並み、普通のラジコとか並みに音量を上げてくれりゃいいのね、と思いますけどね。どっちやったっけ？どっちかの BGM がやっぱその旧アンカーのやつなんで、ベリダイと同じトークバルバッカスやったっけ？あ、同じ BGM 使ってましたね。みんな選びがちなんですかね、あ、同じ、あ、ベリダイと同じ音楽使ってると思ったんですけど、まあ、そんなとこですか。だから、おもろいな、っちゅうことですよね。あ、鬼丸ちゃん、こんばんはでございます。あ、なんかコイン入ってるね。コインが入った、もしかして。大丈夫？なんか、延長、なんか、アマンさんか？ありがとうございます。なんか、ちゅうことでございまして。そんな曲、いこうか。いけるか。 いけるか、行きましょうか。はい。そんな曲です。さあ、これ久しぶりかな、そんな曲。ありきって。はい、行きましょう。ビアンコネロで、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、ナナ。ヤンコネロで1,2,3,4,5,6,7 でございました。桃屋のさんのオールデイズだネポン、略しておるネポン。はい、お送りしております。通算682回目451回放送分でございます。はい、ありがとうございます。ツイキャス生中継しております。じゃあ行きましょう。ハッシュタグオルデポ、
オルデポ。
はい、クリス・ペプラです。ハッシュタグオルネポでございます。 X でハッシュタグオルネポでポストをいただきました。ありがたいポストを紹介するコーナーでございます。最新からいきたいと思います。はい、さくやちゃんからいただきました。さくやちゃん、地球は一つ割れたら二つ、うちの旦那も歌ってましたそれ、泣き笑いの絵が絵文字顔文字ついております。ありがとうございます。旦那も歌ってたんか、ガッチャマンね。みんな知ってんすかね、ガッチャマンね。 もう知らんか。でも、木梨のりたけ、ね、ダリダオ、ダリダオ、ダリダオ、みたいなね。俺のラーメン食べたのは、って歌ってましたけどね。ガッチャメーンですよね。知らんかな。もう、みんな、アラフィフぐらいですか多分ね。シモン・マサトっすよね。おー、ガッチャメーン、ガッチャメーン。僕らは鉄板のーって一緒ですよね。ガッチャマ。ただ仮面乗りだも一緒やね。なんか、セマルージョカーみたいなことになりますけど。ただもう、サクヤちゃんと旦那さんも立ってるけど、もう、一緒なんで、もう結婚してる、まあ、僕が旦那さんだと言ってもいいってことですよね。だから、さくちゃんとも結婚しているようなもんです。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、続きまして、アポロさんからいただきました。令和6年10月2日配聴のアップルポッドキャストということで、オールネポ、450回入っております。ありがとうございます。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。さあ、続きまして、サニトラさんがいただきました。人力土作り大変。鶏糞使わないところが2ですね。有り余る報酬って椎名林檎やん。アジス牛は同級生の友人が育てております。彼は年末5人目の子供が生まれますので、ごひいき。お願いします。マジか。あ、鳥じゃなくてね。牛使うとこが2なのか。あの、そういうのがあるんやね。でも養鶏場の卵買い行ってた時、鳥のうんこ売ってましたけどね。52どうぞやったかな。うんこ差し上げますみたいな。栄養関係。あれだとホームセンターとかで売ってんでしょうね。牛のうんこね。鳥のうんこも売ってんのかな。まあ、うんこっつったらいいけど。まあ、有り余る報酬よね。だからこの前、アジス牛食べましょう。アジス牛、やっぱ山口、美味しいな、アジス牛ね。5人目か、儲かってるね。アジス牛育てるのが、サニトラさんの友達ってすごいね、またこれね。いろいろおるね。アジス牛か。アジス牛、でも、うんこアジス牛のうんこじゃないですけどね。畑ね。今ね、さつまいも最盛期なので、芋づるが死ぬほど、あるので、芋づるね。芋づるを、手真っ黒になりますけど、剥いちゃ食べるみたいな。美味しいですけどね、芋づるね。あれを食べようって最初思った人すごいですよね、あの葉っぱの茎をね。あれがなんで食べれると思ったんやろ。通常の葉っぱと変わらんよね。草食べんよね、みたいなレベルだと思うんですけど、あれを食べようと思ったのがすごいなと思って。芋づるね。ちゅうことで。そうで、会社の若いやつが、21ぐらいのやつが、よ、うんこするんですよ。お前、うんこ何回するんみたいな。前も言ったことあるかな。で、1日4、5回うんこするんやったかな。だから、朝起きてうんこして。で、朝ごはんにバナナを食べて出勤して、会社に行ったらまたうんこして。で、昼休みお弁当食べたらうんこして。で、家に帰ってもうんこしてんのかな。だからもう食べるたんびにうんこ、ところてんうんこって言うからね。ダウンタウンブギウギバンドじゃないですけど、クッソして一服なんとか一服、スーパッパーの逆バージョン、うんこっこみたいな。うんこ、うんこぶりおですよ。だからお前うんこぶりおやなって名前をね。真顔で聞いてくれてましたけど、お前もうそれはうんこぶりおやないかみたいな。お前そんなに毎日うんこ死ぬほどして肛門は持つんかつって。肛門耐えられるんかお前の、そんなにつって言ってましたけど、大丈夫みたいな。お前うんこしすぎやな。一日一回、下手したらその一日一回出ないかもしれないっていう。毎日そんなにもう。で、朝食べたバナナを、出勤のその10分15分ぐらいで出社したらうんこ出るみたいな。マジかっていうね。 そんなやつ。あと、あれもったな、お腹、すぐお腹痛くなるやつ。プレッシャー感じると。ちょっと、トイレ行ってきて、仕事止めてまでもうんこに行くやつとかいましたけどね。お前、大丈夫かお前。いや、今日は大丈夫です。セイロゲン飲んでんで大丈夫です。あ、そう。じゃあ大丈夫やね。もう大丈夫です。で、仕事始ます。すいません。トイレ行ってきていいで、お前みたいな。トイレ行ってきていいですか。お前、どうなっとんみたいな。メンタルヘルス。みたいなのもありましたけど。はい、あ。ということで以上ですね。ハッシュタグオルネポでは皆様からのポストを心よりお待ちしております。ハッシュタグオルネポ。ハッシュタグオルネポでお気軽にポストいただければ。私、大変喜びっちゃもらうま、マンモスグレッピーでございまーす。以上、ハッシュタグオルネポでした。桃屋のさんのオールデイズだネッポン。
いやもう何ですか。
私じゃダメ。
私じゃダメ。
はーい、エンディングでーす。ポン出しアプリのシートが違った。入ってなかった。びっくりしましたね。
てて
はい、山口の片隅からお送りしました。宇部市の中心からお送りしました。桃屋のおっさんのオールデイズだネッポン第451回でございました。桃屋のおっさんのオールデイズだネッポン。短く略すと、オールネポー。はい、あと2週間 ?3 週間横浜アリーナ近づいてきました。オードリーの DVD もうすぐ届きます。東京ドームライブのね。ということで、8時間89分98秒でお送りしました。オードリー楽しみやな。オープニングムービーから始まって、ね、春日さんのチャーリーシーンのパクリとかね、ああいうのから始まっての、星野源登場とか、今はもう見れないフワちゃんがプロレスやったりとか、盛りだくさんやったんですけど、また感動再び、なんか特典のやつも DVD もう一枚ついてるとかなんとか、ブックレットもあるとか、言ってたし。で、オールナイトニッポン、ナインティナインのね、あれ横浜アリーナ行くのに帽子売り切れやし靴べら売り切れやし欲しいのが全然買いやった、月明けて10月になってから注文しようと思ったのがもう大誤算やったね。あれ早めにもう買えばよかったと思ってがっかりやったな。あれは靴べらが売り切れたんよね。当日確かグッズ売りはまだ残してあるらしいんで、それは横浜アリーナでしか買えないっていうね。それをなんとか手に入れたいと。そうそうそう、キャップというね、そうそうそうって書いてある、矢部さんの名言の帽子とね、あれ欲しかった。だからパクチーの T シャツはもう先に買って押さえてたんですけど、あとはもうタオル、横浜アリーナ、ナインティナインって書いてあるタオル、ステッカーぐらいしか買えなかったっすけど、なんとかしたいです。はい。オールデポエンディングテーマ、笹山でブラックインザボックス。
初めから来ちゃいないさ重ね合わせてばかりじゃ剥がれてく並べ立てたのは今までの理由だろうそんなものよりも今を聞かせて答え合わせならまだ早すぎる未来など見間違えるものさ行方不明のままの昨日を探すより素敵なことを語ろう悲しみは分かち合ってゆけるものじゃない Black and Beauty 鳴らすのさ誰に届くはずもないこの夜を埋める二 二人だけのわがままなリズムでブラックアンビューティー歌うのさ、誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎだらけのブルーズ。先など初めから決めちゃいないさ、誓い交わしたものさえ消えてゆく心、踊るなら約束はいらないから、そんなことよりも声を聞かせて、運命論なら信じちゃいない、明日などこの手で開くのさ、光も見えないままの希望を嘆くより、その確かな絶望に浸れ、喜びは待ち焦がれるだけじゃつかめない、ブラックアンビューティー鳴らすのさ、誰に届くはずもないこの夜を埋める、二人だけのわがままなリズムでブラックアンビューティー歌うのさ、誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎだらけのブルーズ。何を信じることにも疲れた、初めから何もなかったのだろう、行方不明のままの昨日から抜け出さずにいたのは僕の方、光などどこにもない、まして闇などありもしない、瞬き一つで変わる、ブラックアンビューティー鳴らすのさ、誰に届くはずもないこの夜を埋める、二人だけのわがままなリズムでブラックアンビューティー歌うのさ、誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎなままのブラックアンビューティー The First Lady、 消え失せるばかりのこの夜を埋める、埋める、埋める、歌おうブラックアンビューティー The First Lady、 消え失せるばかりのぬくもりはもういらない、いらない、バカンビューティー消え失せるものならもう何もない、
東区若宮と交差点付近から全世界中へお届け、桃屋のおっさんのオールディーズ・ザ・ネポー。